運と幸せを引き寄せる30の言葉。その1。走り続ける人は走るのをやめた人の運をもらって、ますます運が良くなる。用意、スタート。スタートの号砲とともに、私たちは夢に向かって走り始めます。夢を叶えるには、夢に向かって走り続けることが大切です。千里の道も一歩からという言葉があるように、一歩ずつ走るから前に進み、前に進むから夢に近づけます。夢を叶えるために大切な要素の一つは運です。勉強、人脈、行動力などが代表的ですが、運も大切なポイントです。運が大きい人ほど夢を叶えやすくなり、運が小さい人ほど夢を叶えるのが難しくなります。運は非科学的で神秘的なものですが、成功には欠かせない要素。運に助けられる、運のおかげでうまくいったということが現実としてあります。夢に向かって走り始めた当初、私たちの運の大きさは同じです。誰もが米粒くらいの運であり、大きさは平等です。ところが、走り続けているうちに運が大きくなる人もいれば、小さくなる人もいて、個人差が生まれます。なぜ人によって運の大きさが違うのか。それは走り続けているかどうかにあります。走り続けているとどんどん運が大きくなります。走るのを諦めかけると運が小さくなります。走るのをやめた人は運が消えてしまいます。つまり、運を大きくするには走り続けることが大切です。では、なぜ走り続けると運が大きくなるのでしょうか。みんなが一斉に走り始めますが、途中でもうやめようと諦める人が出てきます。一人が諦め、また別の一人が諦め、脱落者が続出します。走るのをやめた人の運は消えてしまいますが、ここが重要なポイントです。走るのをやめた人の運はどこに行くのか。完全に消滅するわけではありません。走り続ける人のところに行くのです。走り続ける人は走るのをやめた人の運をもらって、ますます運が良くなります。だから走り続ける人はどんどん運が大きくなっていくのです。運を良くしたいなら、とにかく走り続けることです。ペースは遅くても構いません。亀のように遅くてもいい。亀より遅くてもいい。一歩ずつでいいので、前に進みましょう。走って、走って、走り続けましょう。走るのに疲れたら、途中で歩いてもいいので、前に進み続けることが大切です。無理をせず、適度に休憩を入れながら走れば、延々と走り続けることができます。最初は小さな運であっても、走り続けているうちに運が大きくなります。走るのをやめた人の運が自分のところに巡ってきて、どんどん運が大きくなっていくからです。長期戦になりますが、夢を叶えるには多くの時間が必要です。脱落者が増えるにつれて、ますます運が大きくなり、有利になります。最後まで走り続けた人が最も大きな運を手に入れます。最後に残った一人は、参加者全員分の運をすべてもらうことになります。最も大きな運を手に入れたら、必ず成功するのです。運を手に入れるために、とにかく走り続ける。運と幸せを引き寄せる30の言葉。その2。あなたの心に火をつけるのは、誰かではなく、あなた。心に火がつくのを待っていませんか。自然とやる気や元気が出るまで待つ。自然とパワーが湧いてくるまで待つ。誰かに励ましてもらえるまで待つ。もちろん、自然と心に火がつくこともあります。たまたま友人から応援されてやる気が出てくることもあるでしょう。偶然見たテレビ番組に触発されて心に火がつくこともあるでしょう。たっぷり睡眠をとって、翌日の天気も良ければ、それだけでウキウキした気分になるでしょう。 運のいい出来事がたまたま立て続けに起これば不思議な巡り合わせを感じて嬉しい気持ちになるでしょう。しかし、心に火をつけるとは本来積極的な姿勢が必要です。待ってばかりの姿勢ではいけません。そもそも心に火がつくのを待つことは消極的な姿勢です。消極的な姿勢になっていると火がつくものもつかなくなります。火がつきかけていても消極的になっていてはすぐ消えてしまうでしょう。非生産的な時間が過ぎていき、だらしない生き方になってしまいます。積極的になるから心に火がつくのであって、じっと受け身で待つものではないのです。ろうそくを思い出してください。突然、ろうそくの火がつくことはありません。火を近づけるからろうそくに火がつくのであって、能動的なアクションが必要です。私たちの心も同じです。じっとしたままでは何も起こらないでしょう。火をつけるには能動的なアクションが必要です。では、心に火をつけるのは誰か。他人ではありません。自分です。自分の心の火は自分でつけましょう。例えば、深呼吸と握り拳です。大きく息を吸って、ぎゅっと握り拳を作るだけでも変化があります。気合が入ることで気持ちが引き締まり、自然とパワーが出てきます。明るい未来をイメージすることも効果的です。明るい未来をイメージすると自然とワクワクした気持ちになって元気が出てきます。夢を叶えたい気持ちは心に響き、気持ちを盛り上げます。本を読むだけでも構いません。知識を得ることは前進すること。知識のシャワーを浴びることで脳に刺激が加わってモチベーションも高まってきます。自己暗示の力も有効です。自分はできる人間だ。自分は価値のある人間だ。と言い聞かせてみましょう。自分の可能性を信じていると嬉しい気持ちになってテンションも上がり、心に火がつきます。心に火がつくのを待つのはやめましょう。あれこれいろいろな方法を試してみてください。試した結果、うまく心に火がつかなくても何も失うものはありません。積極的になると熱が生まれるので、心に火をつけるのもスムーズになります。下手でも不器用でもいいので、自分なりの方法で心に火をつけてください。あなたの心に火をつけるのは誰かではなくあなたです。心の火は誰かにつけてもらうのではなく、自分でつける。運と幸せを引き寄せる30の言葉。その3。才能は最初から輝いているわけではない。人の何倍も苦労と努力を積み重ねて初めて輝く。才能を最初から輝いている能力と思っているなら誤解です。才能を最初から何の努力もなく発揮できるものと思っているならもっと大きな誤解です。才能の初期段階は輝いておらず、大した能力もありません。実力も人より少しうまくできる程度、比較的スムーズにできる、得意かもしれない、自分に合っている気がするという程度の実感しかありません。どんな才能も最初は原石の状態です。原石ですから、まだ輝きはなく普通の石ころに見えます。その辺に転がっている石ころと同じで、ほとんど見分けがつきません。宝石の原石はしっかり磨くことで輝くように、才能の原石もしっかり鍛錬を積み重ねることで輝いていきます。才能の原石を見つけたら、思ったほど大したことないと軽視しがちですが、ここは大切なところです。そもそも才能の初期段階は大したことありません。最初から一流の能力を発揮しているわけではありません。才能の原石は磨いてこそ輝くもの。しっかり磨いてこそ伸びていき、輝いていき、花を咲かせ始めます。才能があれば苦労も努力も必要ないと思っているなら誤解です。 才能があるからこそ、苦労も努力も必要です。しっかり発揮するためには、むしろ人の何十倍、何百倍の努力と苦労を重ねる必要がある。その結果として、才能の原石から本物の才能に変わります。現在、才能を発揮している人を思い出してください。映画の天才、料理の天才、野球の天才、囲碁の天才、将棋の天才、演劇の天才、投資の天才、発明の天才。どんな天才も才能を発揮する前には、凄まじい努力と苦労を積み重ねているはずです。人の見えないところで信じられないほど頑張っています。命を削るような苦労と努力を経験しています。その分野について人の何十倍、何百倍も頑張っています。最初から輝いているのではありません。磨くから輝くのです。才能があっても花を咲かせるには努力と苦労が欠かせません。才能を発揮している天才たちはすべて苦労人であり努力家です。集中力があって根気も強くて負けず嫌いです。苦労に苦労を重ね、努力に努力を積み重ねた結果、才能の花が開き、立派に活躍することができます。才能の原石を見つけたら、輝くまでしっかり磨く。運と幸せを引き寄せる30の言葉。その4。生き急ぐことは死に急ぐこと。生き急ぐのではなく、のびのび楽しもう。やりたいことがたくさんあると、急いだ生き方になりがちです。少しでも人生を満喫したい。あれもしたい。これもしたい。少しでも人生を楽しみたいから、それぞれ急ぎながら楽しんでいく。そんな生き方をしている人もいるでしょう。一生は短い期間であるかのように忙しく活動している。少しでも人生を楽しもうとスケジュールはぎっしり詰め込んで空白の時間をなくそうとする。あれもこれも着手していつも忙しく動き回る。少しでも起きている時間を増やそうと睡眠時間を削ることで活動時間を捻出する。急ぎ足で活動量を増やせば、それだけ経験や出会いの数も増えるのは間違いありません。効率とスピードを追求しつつ睡眠時間を削って、活動量を増やせば、それだけ経験や出会いの数も増えるのは間違いありません。たっぷり人生を楽しむことができるように思えます。少しでも人生を満喫するために生き急ぐ生き方になっている人も多いのではないでしょうか。しかし、生き急ぐ生き方には注意が必要です。少しでも人生を楽しむ姿勢は素晴らしいですが、あまり忙しくなるのはよくありません。生き急ぐことは死に急ぐことになるからです。少しでも生き急ごうとすると焦ることが多くなります。スピード重視になったり、厳しいスケジュールになったり、心の余裕がなくなったりします。緊張することが増え、興奮気味になり、心拍数も上がってしまいます。心拍数と寿命には相関関係があります。哺乳類の生涯の心拍数はおよそ20億回ということが確認されていて、哺乳類の心拍数一定の法則と言います。これはネズミも象も人も同じです。ネズミは心拍数が速いため寿命が短くなり、象は心拍数が遅いため長生きします。人の心拍数もおよそ20億回です。生き急ぐと焦ったり慌てたりすることが多くなります。余計に心拍数を増やすことになるため、寿命にも影響します。結果として生き急ぐことは死に急ぐことになるのです。急ぎ足でたくさん楽しむことができても、寿命が短くなれば本末転倒です。では、生き急ぐのでなければ、どう過ごしていけばいいのか。のびのび楽しむのです。幸せを一つずつ、丁寧に噛みしめながら、じっくり味わっていきます。どれだけ多く幸せを得るかではありません。どれだけ深く幸せを感じるかです。幸せは量ではなく質が大切です。 幸せの数は少なくともじっくり深く感じることができれば十分豊かです。幸せの数は減るかもしれませんが、感じられる幸せは深まります。のびのび楽しめば焦ったり慌てたりすることも減ります。不安や緊張も減って穏やかでリラックスした時間が長くなります。幸せをじっくり噛みしめることができるようになるので、心が豊かな時間を送れるようになります。生き急ぐのではなく、のびのび楽しみましょう。少し生き急いでいるかなと思ったらブレーキを踏んでペースやスピードを調整しましょう。のびのび楽しむことが結果として最も幸せを感じる生き方になります。生き急ぐのではなくのびのび楽しむ。運と幸せを引き寄せる30の言葉。その後、何事も勝負の大半は準備で決まる。本番で結果を出したければ準備を大切にしてください。準備をしないで本番で結果を出そうとするのは甘い話です。うまい話はありません。作り話の世界ではありえるかもしれませんが、現実ではありえません。現実はとことん合理的です。試験の結果はどれだけ勉強してきたかで決まります。勉強をサボれば本番では結果を出せませんが、しっかり勉強すればそれだけ良い結果を出せます。準備が十分であれば予想以上の結果を出せることもあります。試合の結果もどれだけ練習を積み重ねてきたかで決まります。練習をサボれば本番では結果を出せませんが、しっかり練習すればきちんと結果を出せます。 120% 集中することで本番で自己最高得点を残すこともあります。仕事の結果もどれだけ準備をしてきたかで決まります。営業、プレゼン、プロジェクト、準備が不十分なら本番はあたふたしますが、しっかり準備ができていればスムーズに進められます。残した結果が次の仕事へつながっていくのです。本番がうまくいかなかったとき、運のせいにしてはいけません。運のせいにするときちんと反省しなくなるため、ますます本番で結果を出せなくなります。運の神様もがっかりして逃げてしまい、ますます運気が下がってしまいます。結果が出なかったのは運のせいではなく、準備が足りなかっただけのことです。どうか準備を大切にしてください。準備が面倒くさい、準備なんて必要ないと軽く考えている人はどこかで失敗します。準備を手抜きすることは負けに行くようなもの。準備をサボったらその結果が返ってくるだけです。本番は今まで準備した結果を出す場面に過ぎません。本番が始まる時点で結果のほとんどが決まっています。準備に華やかさを求めないことです。そもそも準備とは華やかさとは対極的です。地味で地道で泥臭いことの連続になりますが、準備とは本来そういうものです。本番で結果を出したいなら、地味で地道で泥臭いことを受け入れ、しっかり準備をしておきましょう。しっかり本番で結果を出したいなら、準備こそ重要です。当たり前の事実ですが、世の中の普遍の法則です。本番も大切ですが、準備はもっと大切です。準備をしてしすぎることはありません。特に人生を左右する重要な場面であれば、十分な準備ではなく十二分な準備を心がけるのがいいでしょう。準備をしすぎたと思うくらい準備ができれば本番では良い結果を出せるでしょう。何事も勝負の大半は準備で決まるのです。本番で結果を出したいなら準備を大切にする。運と幸せを引き寄せる30の言葉。その6。完全に同じ日は人生に一日もない。同じ毎日の繰り返しになっている。今日も昨日と同じ一日を過ごしている。 人生にマンネリを感じる。入社した当初は学ぶことが多くて変化に富んだ毎日でしたが、慣れてくると同じ毎日の繰り返しに思えてきます。会社と自宅の往復の日々で特別な変化もない。マンネリを感じてだるくなり飽き飽きしてくるのです。しかしここに誤解があります。実のところ同じ毎日と感じるのは誤解です。大雑把に見ているから同じ毎日に感じるだけです。厳密に言えば完全に同じ日は一日もありません。同じ毎日に思えても細かく見てみると小さな違いがたくさんあるでしょう。同じ仕事をしているように思えても工夫や取り組み方など小さな違いがあるはずです。同じ景色を見ているように思えても街の景色、人の行き交いなど小さな違いがあるはずです。同じ過ごし方をしているように思えても日によって時間や気持ちなど小さな違いがあるはずです。言葉も違えば会話も違います。違った経験があり違った出会いがあります。吸収した情報も違えば頭で考えたことも違います。どれだけ小さくても違いは違いです。人生を80年とすればおよそ3万日です。3万日とはいえ完全に同じ日は一日もありません。毎日どこかに何らかの違いが生じています。長生きをして100歳まで生きたとしても3万6500日です。3万6500日であってもやはり完全に同じ日は一日もありません。同じ日を繰り返していると不満を漏らすのではありません。同じ日を繰り返していると感じてしまうほど鈍感になっている自分に気づくのです。そして細かいところに注意が行き届かなくなっている自分に危機感を持つことです。ざっくりした見方しかできないのはよくありません。いつの間にか心の若さと柔軟性が失われ老化に向かっています。小さな違いや変化に目を向け、心の若さと柔軟性を取り戻しましょう。昨日と今日の間違い探しゲームと考えてみてください。完全一致ということはありません。同じ毎日に思えても、今日は昨日とどこか違っているはずです。五感を研ぎ澄ませて感性を働かせれば、必ず違いが見つかります。昨日とはここが違うね。少し違うね。新しい変化があったね。小さな違いが見つかれば素直に喜びましょう。細かいところに注意を向ければ変化に富んだ毎日を送っていることに気づけます。同じ毎日に思えても昨日と今日は少しだけ違いがあるでしょう。そうすれば毎日間違い探しゲームを楽しめます。同じ毎日の繰り返しに思えても、細かいところに注意を向けて、違う毎日を送っていることに気づくことです。完全に同じ日は、人生に一日もないのです。同じ毎日の繰り返しに思えても、細かいところに注意を向けて、違う毎日を送っていることに気づく。運と幸せを引き寄せる30の言葉。その7。好きな色を聞かれたら一つではなく、たくさん答える。突然ですが、あなたに質問です。あなたの好きな色は何ですか？難しく考えず、普通に答えてみてください。時間をかけず、さっと答えていただきたい。ここがポジティブと超ポジティブを分ける大事なポイントです。大切なのは何色を選ぶかではありません。いくつ答えるかです。いつの間にか一つに絞っていないか。無意識のうちに一つだけという答え方をしていませんか。好きな色を一つだけ答えてくださいと言われたならわかります。一つだけという条件があるなら一つだけ答えることになります。しかし好きな色は何ですかという質問に数の指定はありません。つまり好きな色をいくつ答えてもいいのです。好きな色が2つあれば2つ答えましょう。 好きな色は赤と青です。好きな色が3つあれば3つ答えましょう。好きな色は赤と青と白です。これでいいのです。少なくとも2つ以上は好きな色を作っておきたい。1つだけよりたくさんある方がポジティブ感が増すので、それだけ人生も楽しめます。私たちはいつの間にか1つでなければいけないという思い込みがあります。学校の教育による一問一答が刷り込まれているせいか、一つに絞ることが当たり前になっています。一つである必要はありません。人生の答えはいくつあってもいいのです。一つに絞るのは無意識のうちに好きの可能性を制限している状態。一つに絞るということは好きな範囲を狭めるということです。好きな色を考えるとき、一つに絞りがちです。趣味も食べ物も一つに絞りがちです。これはよくありません。無意識のうちに好きの可能性を制限している状態です。好きなものは一つである必要はありません。二つあっても三つあってもいい。五つや六つ、もっとたくさんあっても構いません。欲張っていいのです。好きなことはあくまで個人的なことですから、常識にとらわれる必要はありません。むしろ常識は無視して大胆に設定することです。人生は一度しかないのですから、もっと好きなことを増やし、もっと好きな範囲を広げましょう。好きなことはたくさんあればあるほどいい。好きなことはたくさんあればあるほどいい。この考え方は人生のあらゆることに通じます。好きな趣味は一つではなく、たくさん作りましょう。趣味は何ですか？と聞かれた時も、たくさん答えられるようにしておきたい。読書と一つ答えるのもいいですが、読書、散歩、映画鑑賞とたくさん答えるのはもっといい。好きな食べ物も一つではなく、たくさん作りましょう。好きな食べ物は何？と聞かれたら、たくさん答えるようにしておきたい。カレーと一つ答えるのもいいですが、カレー、オムライス、ハンバーグとたくさん答えるのはもっといい。もし一つしか答えられない状況なら、今すぐたくさん答えられるようにしてください。好きなことはたくさん作りましょう。それが人生をもっと楽しむということです。好きなことを増やすことは人生の楽しみを増やすことになります。超ポジティブな生き方なのです。好きなことは一つではなく、たくさん作っておく。運と幸せを引き寄せる30の言葉。その8。私は成熟していると考える人は成長もストップする。私はまだまだ未熟と考える人はいつまでも成長する。私は成熟した人間です。そう思っていると成長が止まります。確かに経験も実績も豊富で成功体験も多いなら、自分に自信が持てるでしょう。立派な地位や肩書きがあるのかもしれません。お金も人脈も肩書きもあって、大きな名誉や勲章も得ているのかもしれません。十分成長できているならいいではないか。そう思うかもしれませんが、ここが落とし穴です。成熟とは成長しきった状態です。私は成熟していると思っていると成長の余地がないことを認めることになるため、それ以上努力しなくなります。もう十分だよね。これ以上は頑張らなくていいねと思うようになる。また私は成熟していると思っていると慢心が生まれ油断します。マンネリが生まれ気持ちもたるんできます。油断すると瞬く間に腐っていきます。果物が完熟するとあとは腐るしかないのと同じです。成熟すればあとは腐っていくしかありません。人は一旦気持ちが緩むと能力の低下はあっという間です。 いつまでも成長を続けたいならまだまだ未熟と考えること。成長を続けたいなら謙虚な考え方を持ちましょう。キーワードは未熟です。いつまでも成長を続けたいならまだまだ未熟と考えることです。まだまだ未熟と考える人はまだ伸びしろがある、まだ成長できる余地があるということになります。結果や実力に対して謙虚になれるため慢心することがありません。また目線が上向きでいられ飽くなき挑戦を続けられます。どれだけ経験や実力を積もうと、どれだけ立派な地位や肩書きがあろうと、自分は未熟と考えている限りまだまだ前進できます。たとえ周りからプロや一流と認められても未熟であることを貫くことです。自分が未熟かどうかは周りが決めることではなく自分が決めることです。まだまだ未熟者です。これからも精進を続けます。謙虚な姿勢で貢献を目指していれば成長が停滞することなくどんどん伸びていくのです。これからも成長を続けたいなら自分は未熟と思うことです。表向きだけ思うのではなく本当に心から自分は未熟と思うことが大切です。自分はまだまだ未熟と思いながら上を目指している限りまだまだ成長していけるのです。どれだけ成長しても自分は未熟と考え続ける。運と幸せを引き寄せる30の言葉。その9。あなたには素晴らしい好奇心がある。心の奥にしまい込んだ好奇心を引っ張り出そう。好奇心のない人はいません。どんな人にも好奇心があります。ただし、心の奥で眠らせている人もいれば、フル活用している人もいます。もちろん、あなたにも素晴らしい好奇心があります。ところが、私たちは大人になるにつれて、好奇心を抑えたり、隠したりしがちです。好奇心にあふれた様子には、幼くて子供のようなイメージがあります。好奇心が旺盛な人、イコール、子供っぽい人、という固定観念があります。そのため大人になるにつれて好奇心を控える人が少なくありません。素晴らしい好奇心があるにもかかわらず、いつの間にか心の奥にしまい込んでいませんか？もちろん大人になれば落ち着きは必要ですが、だからといって好奇心まで抑え込む必要はありません。体験できるものなら何でも実際に体験してみる。今一度純粋な好奇心を取り戻してください。せっかく素晴らしい好奇心があるのですから、もっと素直に表現した方がいい。心の奥で眠らせている好奇心を目覚めさせ、表に引っ張り出しましょう。なんだろう。気になる。面白そう。好奇心が反応したらゴーサインです。素直に近づいてチャレンジしてみましょう。触れるものなら実際に触ってみましょう。食べるものなら実際に食べてみましょう。聞けるものなら実際に聞いてみましょう。これは何だろう、気になる、面白そうという心の声を大切にすること。子供っぽいと思う必要はありません。怖がらず恥ずかしがらず飛び込んでいきましょう。体験できるものなら何でも体験してみることが大切です。子供たちの目がいつも輝いている理由とは？なぜ子供たちはいつも目を輝かせているのか？それは好奇心を大切にしているからです。目薬なんて必要ありません。好奇心を持つようになると自然と目がキラキラ輝くようになります。ワクワクドキドキする機会だけでなく感動する機会も増えます。興味のあることに飛びつくから刺激的で楽しい毎日を送れるようになります。好奇心は子供だけでなく大人になってからも大切な心です。 好奇心を大事にして生きると、必ずワクワクした人生になります。好奇心は脳を活性化させる働きがあるため、よく覚えられ、身につきやすい特徴があります。また、積極的に刺激を吸収することになるため、いつまでも若々しく生きられます。好奇心は隠すものではなく、出していくもの。好奇心は心のアンテナです。好奇心を大切にして生きると、刺激と変化が増え、もっと日常が楽しくなります。心の奥にしまい込んでいる好奇心を引っ張り出して思い切り表現しようではありませんか。あなたには素晴らしい好奇心があります。心の奥にしまい込んだ好奇心を引っ張り出しましょう。好奇心は隠すものではなく出していくものなのです。好奇心は隠すのではなく積極的に出していく。好奇心に従って生きる。運と幸せを引き寄せる30の言葉。その10。相手にニコニコしてもらいたいなら、まず自分がニコニコしよう。相手にニコニコしてもらうにはどうすればいいでしょうか。ユーモアを言って笑わせる。面白い話をして楽しませる。美味しい料理を味わってもらう。どれも良い方法ですが、少し手間暇がかかります。お金がかかる方法も少なくありません。それほど難しく考えなくても、もっと簡単で基本的な方法があります。自分がニコニコするだけでいい。まず、自分がニコニコするだけでいいのです。ユーモアも面白い話も不要です。一言も言葉を発する必要もありません。もちろん、お金も不要です。あなたが人と接する時を思い出してください。相手がニコニコしていると、その明るい笑顔につられて、自分までニコニコするのではないでしょうか。もらい泣き、という言葉がありますが、このことを例えるなら、もらい笑顔、と言っていいでしょう。相手が笑顔になっていると、明るい雰囲気が自分にも伝わってきて、気持ちが和らいで表情がほころびます。あなたがそうであるように、相手もそうなのです。あなたがニコニコしていれば、相手はあなたの明るい表情につられてニコニコしてくれるでしょう。これこそ、非言語コミュニケーションのパワー。ユーモアや、面白い話も大切なポイントですが、まず、基本は、笑顔、です。一言も言葉を発しなくても、相手を笑顔にできます。話をしてからニコニコするのではなく、話をする前からニコニコしよう。何事も笑顔から始めましょう。あなたがニコニコするだけでいい。すると、相手もニコニコした笑顔を返してくれます。相手の表情は、あなたを映す鏡です。話をしてからニコニコするのではなく、話をする前からニコニコしましょう。なぜか暗い話題をするのは、気が引け、明るい話題をしたくなるから不思議です。明るい話題しか話してはいけないような雰囲気すら出来上がります。もし相手がニコニコしてくれなくても、根気よく笑顔を続けてみてください。悪い習慣ではないのですから、堂々とニコニコを貫くことです。いずれ相手は心を開いてニコニコしてくれるようになります。幸せの神様はニコニコしている人が大好き。ニコニコしていると幸せの神様が振り向いてくれ、近づいてきます。幸せの神様はニコニコしている人が大好きです。いい表情をしているな。笑顔の人には幸せが似合っている。今日は運をプレゼントしてあげよう、と奮発してくれます。ニコニコしているだけで不思議と運と幸運に恵まれるのです。もっと肩の力を抜きましょう。難しく考える必要はありません。準備も構えも必要ありません。楽しいことを考えていると自然と明るい気持ちになってニコニコしやすくなります。 相手にニコニコしてもらいたいなら、まず自分がニコニコすること。運と幸せを引き寄せる30の言葉。その11。幸せを目指してもいい。ただし、追いかけ回さないこと。あなたは幸せになりたいですか？誰もが、もちろん、と即答することでしょう。幸せになりたくない人はいません。今の生活に不満があれば、どうすれば幸せになれるだろうか、と考えるもの。すでに幸せな人であっても、もっと幸せになりたい、と願うことがあるでしょう。私たちにとって、人生最大の目標であり、目的です。すべての人が幸せになりたい、と願っているはずです。幸せは努力によって得ることが可能です。仕事、勉強、恋愛、結婚、成功。きちんと努力をすれば結果が出て夢も叶いやすくなります。幸せを目指して日々コツコツ励んでいる人も多いのではないでしょうか。幸せを目指しても追いかけ回さない。ここで注意しておきたいことがあります。幸せを目指すのはいいですが、追いかけ回さないように注意してください。一日に何度も幸せをお祈りする。一日中幸せのことばかり考えている。幸せになる情報ばかりかき集めている。他人の幸せは無視して自分の幸せしか関心がない。幸せになれるよう占いやパワースポット巡りに夢中になる。これでは幸せを追いかけ回しているのと同じこと。必死で幸せを追いかけ回すのはよくありません。幸せは追いかけられるのが苦手です。しつこく幸せを追いかけ回すのはもはやストーカーと同じです。私たちは誰かに追いかけられると不安や恐怖を感じて逃げたくなりますが、それは幸せも同じです。幸せを追いかけ回すとガツガツした雰囲気が出てしまいます。不安や恐怖を感じた幸せは、この人に近づきたくない、と逃げていきます。好かれるどころか嫌われてしまいます。そのため幸せを追いかけ回せば、回すほど不幸せな雰囲気が出てしまいます。運やチャンスを呼び込むどころか、逆に締め出すことになる。あまりに幸せのことばかり考えていると、現実もおろそかになります。幸せを追いかけ回すと、かえって不幸になってしまうのです。心がけるなら幸せを目指すまでにするのがマナー。自分の胸に手を当て、誓いを立ててください。幸せを目指すことはあっても、追いかけ回さないようにすると。もし幸せを追いかけ回している自分に気づいたら、ブレーキを踏むことです。停止する必要はありませんが、速度を落としてください。心がけるなら幸せを目指すまでにするのがマナーです。幸せを目指すことはあっても、追いかけ回さないようにする。運と幸せを引き寄せる30の言葉。その12。親近感を偶然や成り行きに任せない。人と接しているとき、親近感が湧く場面があります。まだ馴染みが浅い相手であっても、年齢や出身地が自分と同じと分かれば親近感が湧きます。相手の趣味や好み、考え方や生き方が自分と同じときも親近感が湧くでしょう。お互いに共通点があると仲間意識が芽生えて心の距離が近づきます。一旦親近感が湧くと古くからの関係であるかのように仲良くなれ親しい雰囲気が出てきます。自然と笑顔が増えたりもっと話したくなったりするのです。親近感が湧くかどうかは偶然や成り行きに任せている人が多いのではないでしょうか。もちろん、偶然や成り行きに任せるのもいいですが、それでは受け身です。親近感が湧くかどうかは、運や偶然が関係しているように思えますが、誤解です。お互いの共通点が見つかるかどうかです。 積極的に共通点を見つけていけば、自発的に親しみの感情を生むことができるようになります。つまり、親近感とはいえ、自分の裁量でコントロールが可能です。親近感のポイントは、共通点を見つけることにある。相手に親近感が湧くよう積極的に働きかけましょう。ポイントは、共通点を見つけることにあります。何でもいいので、相手と自分との共通点を見つけてください。観察力を働かせ、感覚を研ぎ澄ませましょう。好みや趣味が同じでないか。考え方や生き方が同じかどうか。出身地や出身校が同じでないか。職業が同じでないか。誕生日が近いかどうか。生まれた年が同じかどうか。人生の境遇が似ていないか。さまざまな角度から相手を見ていき、一つでもいいので、共通点を見つけていきましょう。完全一致であればベストですが、大体一致であっても OK です。許容範囲を広げた方が、それだけ親近感が湧くチャンスも増えます。共通点が一つもない人を探す方が難しい。共通点を見つけるのは難しい。そう思うかもしれませんが誤解です。実際のところ、共通点が一つもない人を探す方が難しい。人を構成する要素は数多く存在するため、本気になれば嫌でも一つくらいは共通点が見つかります。ゲーム感覚で共通点探しに取り組んでみましょう。観察力を駆使していろいろな角度から相手を見れば、同じ、似ていると感じるところが一つくらいはあるはずです。共通点を見つけるのが上手になれば、ほぼすべての人に親近感を覚えることができるようになります。共通点が3つ見つかれば、運命を感じる。1つ見つかれば、自然と親近感が出てきます。2つ見つかれば、もっと親近感が出てきます。3つも見つかれば、運命を感じるでしょう。共通点が見つかれば、見つかるほど強い親近感を覚えるようになります。親近感を持てば、自然と笑顔が増え、友好的な接し方になります。あなたの柔和な態度に相手も心を開いていき、自然と仲良くなります。勝手に親近感を持てば仲良くなるのは時間の問題。仲良くなるから親近感が湧くのではありません。親近感が湧くから仲良くなるのです。たとえ相手があなたを嫌っていても、あなたは相手に親近感を持つことです。親近感は一方的に持っていいものです。親近感は偶然の賜物ではなく、あなたの心がけ次第です。あなたの心はあなたのもの。あなたが相手をどう思おうと自由です。親近感を持てば仲良くなるのは時間の問題なのです。積極的に共通点を見つけ出し、積極的に親近感を持つようにする。運と幸せを引き寄せる30の言葉。その13、かっこつける生き方とかっこいい生き方は似て非なるもの。かっこつける生き方とかっこいい生き方。この二つの言葉を聞いてどう感じるでしょうか。それぞれ響きが似ているため意味も同じように感じます。どちらも体裁を整える、見栄えを良くするという点は同じですが、ここが注意ポイントです。かっこつける生き方とかっこいい生き方は響きはそっくりでも似て非なるもの。実際は大きな違いがあるため、混同せずそれぞれ区別しましょう。かっこつける生き方。かっこつける生き方は見栄や体裁にこだわる生き方のことを言います。弱みは隠して見栄を張る。すごいだろと自慢をする。実力がないのにあるふりをする。 体裁を整えるためにランクの高い衣類を身につける。外見を良くすることに注意が向いて内面を磨くことがおろそかになる。かっこつける人には虚栄心があって周りからよく思われたい気持ちがあります。人目を気にしているのでなかなか自由に生きられません。見栄を気にしているので余計な出費も多くなりなかなかお金もたまりません。人前では頑張りますが人のいないところではサボります。無理にかっこつけたところで見る人が見ればその不自然な様子からすぐ見抜かれます。かっこつける生き方をしていると一時的には良くてもいずれかっこ悪くなってしまいます。かっこいい生き方。かっこいい生き方とは倫理や道徳を大切にした生き方のことを言います。人道に反したことはしません。正しい倫理観を持って人として踏むべき道を大切にしています。礼儀やマナーも大切にします。守るべきことはきちんと守り、相手を不快にさせるような振る舞いは避けます。大人や社会人としての振る舞いがあり洗練されています。愛情や思いやりを大切にして人と接します。納得できない意見であっても相手の意見を尊重してできる限り受け入れます。困っている人がいればできる範囲で助けます。常に勉強をしていて自分を高めることをしています。できないことがあってもできる方法を考えます。うまくいかないことがあっても簡単には諦めず粘り強く取り組みます。新しいことに挑戦するときは弱気の心を吹き飛ばし強気の心で立ち向かいます。叶えたい夢があって実現に向けて毎日コツコツ努力しています。誘惑があっても理性で振り切り、辛いことがあっても根気で乗り越え夢の実現に向かっています。人の迷惑になるようなことは避け、心地よい人間関係の実現を心がけています。たとえ合法であっても倫理や道徳に反することはしません。これが倫理や道徳を大切にするということです。そういう姿は自然とかっこよくなります。人間味にあふれる様子があるので周りの人は惚れ惚れします。かっこつけるつもりはなくても正しい生き方を貫く姿勢があるため結果としてかっこよくなっているのです。あなたはどちらの生き方ですか？かっこつける生き方ではなく、かっこいい生き方をすることです。見栄や虚栄心のために動くのではなく、倫理や道徳を大切にした生き方をしましょう。節度と良識のある行動をとって、人としての正しい生き方を貫くことが大切です。かっこつける生き方ではなく、かっこいい生き方をする。運と幸せを引き寄せる30の言葉。その14。日中の仕事は美味しいお酒をより美味しくする最高のアルコール。うっとりした気分にさせるアルコールの飲み物。それはお酒です。適度なお酒はストレス発散に有効です。嫌なことも苦しいこともお酒を飲めば忘れられます。肉体的な疲れも精神的な疲れもお酒を飲めば和らぎます。アルコールの力によって緊張が和らぎ、ふわふわした感じになり幸せな気分に浸れます。もちろん飲みすぎには注意が必要ですが、適度な飲酒は悪くありません。晩酌が習慣になっている人も多いことでしょう。さて、お酒を美味しく飲む方法をご存知でしょうか？とても簡単な方法です。お酒を美味しく飲む方法は日中の仕事に精を出すことです。日中の仕事は一切手抜きをせず全力で打ち込みます。頭を動かし額に汗をかき、できることはすべてやります。しっかり集中して難しいことがあっても根気で乗り越えベストを尽くします。必死で仕事を頑張ればたっぷり疲れますが、それがいいのです。疲れとともに心地よい達成感が得られます。 今日も一日よく頑張ったという気持ちに浸りながら飲むお酒は最高に美味しい。まさしく今日一日頑張った自分へのご褒美です。日中に仕事を頑張ったからこそ美味しいお酒がより美味しくなります。お酒がご褒美の役目を果たし、一日の終わりをきれいに締めくくれるでしょう。単純な方法ではありますが、お酒を美味しく飲むための最良の方法です。お酒を美味しく飲みたいなら、日中に仕事を頑張りましょう。夜にはお酒が待っていると思えば、キュッと身が引き締まって、気合が入り、ますます日中の仕事を頑張れるでしょう。難しいことがあっても、根気よく打ち込めます。使命感を持って仕事に打ち込みましょう。しっかり集中して、根気よく打ち込み、ベストを尽くしましょう。日中の仕事を頑張れば、頑張るほど夜のお酒がより美味しく感じられるようになります。日中の仕事は、美味しいお酒をより美味しくする最高のアルコールなのです。お酒を美味しく飲むために、日中の仕事に精を出す。運と幸せを引き寄せる30の言葉。その15。親のうるさい小言を聞けるのも、今のうちだけ。なぜ、親は余計な一言を言ってくるのでしょう。どうして親の小言は、あれほどイライラしてしまうのでしょう。親と接していると、小言を言われることがあります。もっとしっかりしなさい。ここをこうしなさい。あそこをこうしなさい。もっと丸々した方がいいんじゃない。子供の時期なら、まだ小言を言うのもわかりますが、成人を迎えてからもあれこれ言ってきます。親は余計な一言を言ってきます。ムッとしてうるさいなと思うでしょう。もちろん親が完全に間違っていることもあるでしょう。親も神様ではありません。人生の先輩とはいえ、間違いや勘違いをすることもあります。しかし親の小言は完全に無駄と言い切れるのでしょうか。親から薄情だなと言われた時、ムッとしながら心の中でそんなことはないと反発しますが、本当にそうでしょうか。ストレートな一言ですが、親が客観的に感じた正直な意見でもあります。落ち着いて考えてみると、そうかもしれないと思う余地が少しくらいあるかもしれない。親の意見に同意するところがあるかもしれない。親が 99% 間違っていても 1% くらい正しい時もあるでしょう。友人や知り合いはあなたを傷つけないよう、当たり障りのない一言を言ってくれます。ありがたいですが、少し悲しいことでもあります。自分の悪いところを指摘されなければ、自分の悪いところも改善するのが難しくなります。一方、親は違います。親は他の人が言わないストレートな一言をはっきり言ってきます。1% でも納得できる余地があるなら、ムッとしつつも一理あると受け入れてみてください。99% は無視してもいいので、1% くらいはそうかもしれないと思って受け入れてみる。他の人が言ってくれない一言かもしれません。その一言を自分の生き方を見直す材料にすればいいことです。貴重な意見は不快感が伴うもの。貴重な意見であればあるほど不快感も大きくなります。うるさいけど貴重な意見と考えると受け入れやすくなるでしょう。うるさく感じる感情部分だけ切り捨て、意見部分だけ取り出してみてください。うるさい親の小言もいずれ聞けなくなる日がやってきます。親がこの世からいなくなれば、あれほどうるさい小言が今度は一言も聞けなくなります。どんなに大金を積んでも、どんなに努力しても、どれだけ天に祈ろうと、小言を一切聞けなくなります。親がいなくなれば、あなたの悪いところを指摘する人はほとんどいなくなってしまいます。親の小言が聞けるのも、今のうちだけなのです。親のうるさい小言を少しくらい受け入れてみる。 運と幸せを引き寄せる30の言葉。その16。運を引き寄せる魔法の言葉。すべてうまくいっている。運を引き寄せる魔法の言葉を紹介します。すべてうまくいっているという一言です。シンプルな一言ですが、運を引き寄せる力は絶大です。うまくいっている時だけ唱えるのではありません。うまくいっていない時でもすべてうまくいっていると唱えてください。辛い時、苦しい時もすべてうまくいっていると唱えましょう。寂しい時、悲しい時もすべてうまくいっていると唱えましょう。雨の日、風の日、嵐の日もすべてうまくいっていると唱えましょう。たとえ不幸のどん底で苦しんでいる時であってもすべてうまくいっていると唱えたい。いつでも、どこでも、どんな時でもすべてうまくいっていると唱えます。この一言を唱えた瞬間、プラス思考のスイッチが入り、心のベクトルがポジティブな方向に向かいます。そして本当にすべてうまくいっているように思えてくるのです。物事の良し悪しは受け止め方によって変わります。悪いと受け止めると悪くなりますが、良いと受け止めると良くなります。すべてうまくいっていると思えば、ネガティブなこともポジティブなことに思えてきます。パッと視界が開け、これでいい、これでよかったんだよね、と思えてきます。すべてうまくいっているという一言は、幸せの神様が大好きな言葉。すべてうまくいっている。この一言を唱えた瞬間、幸せの神様が振り向きます。いい言葉が聞こえてきた。あなたは素晴らしい考え方を持っていますね。人生の本質に気づきましたね。前向きな言葉に惹かれてあなたに近づいてくるのです。すべてうまくいっているという一言は幸せの神様が大好きな言葉だからです。幸せの神様を味方につけましょう。人生に起こることはすべて必然です。トラブルもハプニングも必然であり、素晴らしい出来事。しかも、すべてベストタイミングで起こっています。失敗も間違いも何もかも、すべてうまくいっていると考えましょう。今は辛く感じる出来事も、後になってから意味のある出来事だったと気づけるでしょう。忘れてしまいそうなら、紙に書いて壁に貼っておくのもおすすめです。すべてうまくいっていると唱えるだけで運を引き寄せることができるのですから、これほど楽なことはありません。一日一回唱える習慣があれば、必ずあなたの人生は明るくなります。人生がバラ色に変わるのです。すべてうまくいっていると唱えて運を引き寄せる。運と幸せを引き寄せる30の言葉。その17。順風満帆な人生より前途多難な人生の方が得るものが多い。私たちは誰もが順風満帆な人生を送りたいと願っています。失敗もトラブルもない。悩みも痛みも苦しみもない。平和でスムーズな人生はさぞ快適でしょう。ストレスがなければ静かで穏やかな日々を送れるはずです。順風満帆な人生はまさしく理想的な人生と思えるでしょう。しかし、ここに見落としがちなポイントがあります。順風満帆な人生にある意外な現実とは？順風満帆な人生には意外な現実が待っています。それは得ることが少ないという現実です。スムーズに行くということは行き詰まることがないということです。行き詰まることがないということは悩んだり考え抜いたりする機会が減るということになります。つまり学びを得ることが少なくなり成長の妨げになるのです。順調な人生はスムーズで快適な様子とは裏腹にさぞつまらない人生になるでしょう。順風満帆であればあるほど得るものも減っていきます。 まっすぐの道の高速道路を淡々と進んでいるようなものです。スムーズに進むのは快適ですが、刺激も変化もないため眠くなってぼんやりするでしょう。ぬるま湯に浸かりながらどうやって強くなっていけるのでしょう。あまりに平和すぎると平和ボケに陥り、たるんだ生き方になります。順風満帆なのはいいですが、得るものが少ないのはそれはそれで悲しい現実なのです。前途多難な人生がいい。得るものが多い人生にするためにはどうすればいいか。前途多難な人生がいいのです。前途多難な人生はストレスが多い人生になるでしょうが、これはこれで面白い人生です。考えたり悩んだりすることが増えるため得ることも多くなります。ストレスが多いですが、だからこそメンタルが鍛えられます。前途多難な人生はイベントが豊富な人生と言い換えることもできます。前途多難な人生と聞くと響きが悪く聞こえますが、イベントが豊富な人生と聞くと前向きな感じがするでしょう。イベントの多い人生の方が泣いたり笑ったりすることも増えるため得ることも多くなるでしょう。順風満帆な人生より前途多難な人生の方が得るものが多い。前途多難な人生を歓迎しましょう。自分の人生は前途多難と思うなら両手を挙げて喜んでください。得るものが多く刺激的で楽しい人生が待っているでしょう。すでに順風満帆な人生を送っていて物足りなさを感じているなら、自分から困難を作って飛び込んでいきましょう。無理のない範囲で自分から困難を作り出してみます。二択があればあえて難しい方を選んでみます。仕事に慣れてきたらもう少し難しい仕事に挑戦したり、全く新しい仕事に挑戦してみたりします。転職をすることで不慣れな環境に飛び込んでみるのも悪くありません。自発的に困難を増やすなら積極性が伴っているのでアクティブに取り組めるでしょう。人生を楽しく面白くしたいなら、順風満帆な人生より前途多難な人生の方が絶対有利です。順風満帆な人生より前途多難な人生の方が得るものが多いのです。得るものを増やしたいなら、順風満帆な人生より前途多難な人生を選ぶ。運と幸せを引き寄せる30の言葉。その18。怖ければ目をつぶればいい。恥ずかしければ開き直ればいい。勇気が出なければスピードを出せばいい。怖い、恐ろしい、身がすくむ。ある時、怖いことに直面することがあります。怖いことに直面すると、身がすくんで、手足が震え、その場から逃げたくなります。怖いことに立ち向かわなければいけない時、どうすればいいのでしょうか。恐怖対策は単純です。怖ければ目をつぶりましょう。見るから怖いのです。見なくなれば怖くなくなります。目をつぶってしまえば見えなくなるので怖くなくなります。目をつぶってあとは前に進んでいきましょう。目をつぶればお化け屋敷も怖くなくなります。どんなに恐ろしいお化けであろうとなんだろうと目をつぶってしまえば何かわかりません。目をつぶりながら前に進んでいるうちに恐怖が過ぎ去っているでしょう。恥ずかしいときどうするか。恥ずかしい。照れくさい。穴があったら入りたい。あるとき私たちは恥ずかしい場面に直面することがあります。恥ずかしいと赤面したり変な汗が出たりして動揺してしまいます。恥ずかしさを乗り越えるにはどうすればいいのでしょうか。恥ずかしさを乗り越える方法は単純です。開き直ればいいのです。覚悟を決めて堂々とした態度になりましょう。恥ずかしくておどおどするくらいなら思い切って開き直った方がまだ格好がつきます。 覚悟を決めてしまうと、気合が入り、身が引き締まり、心が強くなります。顔色は普通に戻り、汗も震えも止まります。一瞬で恥ずかしさが吹き飛びます。気づけば恥ずかしいことを乗り越えられているでしょう。勇気が出ないとき、どうするか。臆病者で勇気が出ない。どうしたらいいだろうか。勇気が出ないと安全な道バラリエラでしまい、なかなか成長できません。挑戦したくても、つい逃げてしまいます。勇気が出なくて困った時の対策があります。勇気が出なければスピードを出しましょう。歩くスピード、仕事のスピード、考えるスピードなど、全体的にスピードを上げます。少しスピードを上げるだけでいいのです。スピードを上げると、次から次へと場面が移り変わるため、不安や恐怖を感じる暇がなくなります。また、程よく脳が興奮するため、テンションが上がります。不思議と強気の気持ちが湧いてきて、打たれ強くなります。結果として、勇気が出てくるのです。もともと、臆病な性格なら、普段からスピードを意識するといいでしょう。スピードを出せば、出すほど、心が強くなります。調子に乗って、自然と、勇気のある行動もしやすくなります。怖ければ、目をつぶりましょう。恥ずかしければ、開き直りましょう。勇気が出なければ、スピードを出しましょう。シンプルな方法ですが、即効性があります。誰でも簡単に実行でき、リスクや副作用もありません。忘れそうなら、紙に書いて目立つところに貼っておくといいでしょう。この3つの知恵を心がけると、今日からあなたは生まれ変わります。怖ければ目をつぶる。恥ずかしければ開き直る。勇気が出なければスピードを出す。運と幸せを引き寄せる30の言葉。その19。うっかりため息をついてもすぐ深呼吸をすればギリギリセーフ。ため息をつくのはよくありません。ため息はネガティブな行為。ため息をつくと暗い雰囲気が漂い、ますます体がだるく感じます。だるくて疲れているという自覚を促すため、余計に体がだるく感じます。周りに人がいると迷惑にもなります。ため息をつくと声は出なくても息を吐く音がある。人のため息を聞かされると自分にもだるい雰囲気が伝わってきて、やる気や元気が奪われてしまいます。露骨なため息はもはやマナー違反と言っていいでしょう。悪口ではありませんが、悪口に匹敵するほどの悪影響があります。ため息をつくくらいなら深呼吸をする方がいい。ため息はネガティブな行為ですが、深呼吸はポジティブな行為です。深呼吸をすればたっぷり酸素を取り込むことができ、思考が明瞭になります。気合が入って適度な緊張感が生まれ、脳も心も元気が出てきます。大きく息を吸ってゆっくり吐けばため息になりません。できるだけため息は避けつつ、深呼吸を心がけることが大切です。しかしこれがなかなか難しい。ため息をつかないように意識していても、気持ちが緩んだ時、うっかりため息が出てしまうことがあります。完全に防ぐのは難しい。人間ですから、時には油断することもあります。しまった。ため息をついてしまった、と自分を責めそうですが、まだ挽回のチャンスはあります。うっかりため息をついてしまったら、すぐ深呼吸をしましょう。ため息をついてもすぐ深呼吸をすれば、ギリギリセーフです。ため息が深呼吸をする時の動作の一部になるため、悪い印象がありません。最後を深呼吸で締めくくることになるので、ポジティブになります。ため息をついた後の深呼吸は、さあこれから頑張るぞという前向きな様子に見えます。気合が入り、体も引き締まる。最後をポジティブで締めくくれるので印象が良くなるのです。 うっかりため息をついてしまったらすぐ深呼吸をしてポジティブに変える。運と幸せを引き寄せる30の言葉。その20。不運や不幸が続いているときは厄払いの集中期間と考えよう。不運が続いている。立て続けに不幸が起こっている。ああ、なんて私はついてないのだろう。人生では不運や不幸が続くことがあります。たまに不運や不幸が起こるならまだ耐えられますが、立て続けに不運や不幸が起こるのは不自然です。調子が悪い、何かがおかしいと思い始め、だんだん不安や心配が大きくなっていく。運に恵まれない自分の人生を恨んだり嘆いたりするかもしれません。悪い霊か何かに取り憑かれているのではないかとあらぬ方向に考えが及ぶこともあるでしょう。しかし不運や不幸が続いていてもどうか希望を持ってください。ずっと不運や不幸が続くことはありません。人生では幸運や幸福が立て続けに起こることがあるように不運や不幸が続くこともあります。もし不運や不幸が続いているときは厄払いの集中期間と考えましょう。今まで貯めてきた厄を取り除いている最中です。今のうちにたっぷり苦しんでおきましょう。涙を流して悔しがっておきましょう。しっかり厄を取り除いておけば身も心もきれいになり、後からいいことがたくさん起こります。不運や不幸が続いても前向きになれます。わざわざ神社に行って厄払いをしなくて済むので、これはこれでラッキーです。今は厄払いの集中期間だね。もっと厄を取り除いてやる。前向きに考えていれば不思議なことに不運や不幸も収まります。不運、不幸が続いた分だけ、今度は幸運、幸福が続けて訪れるでしょう。幸せの神様が微笑んでくれるのです。不運や不幸が続いているときは、厄払いの集中期間、と前向きに考える。運と幸せを引き寄せる30の言葉。その21。皆勤賞はあくまで結果。目的にしてはいけない。一定期間、一日も休まず出勤、出席した人を称える賞があります。皆勤賞です。皆勤賞は自慢になります。体が丈夫で自己管理もできている証拠。皆勤賞は資格ではありませんが、面接では丈夫な体と真面目の証になるため強力なアピールになります。実際のところ、皆勤賞の人は大変少ないのが現実です。全校生徒の多い学校でもほんの数人しかいません。実際に皆勤賞の人がいれば、周りからすごい、素晴らしい、立派だね、と褒められるでしょう。一日も休まず出席、出勤するのはそのくらい大変なこと。真面目な性格でなければいけません。肉体的にも精神的にも強くなければいけません。学校から皆勤賞の賞状があれば、国家資格並みのアピールポイントになるでしょう。皆勤賞を目指して頑張っている人も多いのではないでしょうか。もちろん、皆勤賞を目指すのはいいですが、ここで注意したいことがあります。皆勤賞を目指すのはいいですが、執着しないように注意してください。皆勤賞に執着すると、本当に体調が悪い時、休みたくても休めなくなるからです。皆勤賞に執着すると、ろくなことになりません。休むことに強い罪悪感が生まれます。休むこと、イコール、悪いこと、という考え方になり、後ろめたい気持ちに縛られます。絶対休まない。意地でも、休まない。どんなことがあろうと休まない。エスカレートすると、死んでも、休まない、という考え方になるかもしれません。死んでも、休まない、という考え方は、あまりに、愚かです。 規則正しい生活を送った結果として皆勤賞をもらうのはいいですが、執着するのはよくありません。皆勤賞に執着した結果、無理をするとかえって体を壊してしまいます。皆勤賞に執着して意地を張ると後から大きな代償を払うことになるでしょう。自分に厳しくなるのはいいですが、健康を害するほど無理をするのは誤った厳しさです。きちんと休むことも体調管理の一つ。健康が第一です。健康ほど大切なことはありません。健康を失ったら何もできなくなります。きちんと休むことも体調管理の一つです。有給があるならきちんと消化しましょう。有給休暇は貯めるものではなく消化するもの。たまには休みを取ってバカンスを満喫することも大切です。体調が悪い時は無理をせず素直に休みましょう。休むべき時に休んでおかないと治るものも治りません。きちんと休んで養生に専念した方が体調不良も早く回復します。素直に休めば遅れが出たとしても最小限に抑えることができるでしょう。体調が悪い自分を認めることも大切です。怪我や病気の時はきちんと自分を休ませることも大切です。体調を崩したということは生活のどこかに問題があるのかもしれません。体調が悪くなって休む時間は自分を顧みたり生活を振り返ったりする良い機会になります。休むことが愚かなのではありません。体調不良にもかかわらず無理をする方がはるかに愚かです。皆勤賞はあくまで結果です。目的にしてはいけないのです。皆勤賞を目指してもこだわりすぎないように注意する。運と幸せを引き寄せる30の言葉。その22、運には単利複利の効果がある。今すぐ得する方を選ぶと単利の運になる。今すぐ得しない方を選ぶと複利の運になる。ある2つの選択肢があります。 1. 今すぐ得する選択肢。 2. 今すぐ得しない選択肢。あなたならどちらを選びますか？普通に考えれば今すぐ得する方を選んだ方が良いように思えます。できるだけ早く得したいという考え、今すぐ得する方を選びたくなるでしょう。利益は早く手に入れたいと思うもの。先延ばしする理由もありません。お腹が空いているとき、目の前に美味しい食事があればとっさに飛びつくでしょう。当たり前の行動パターンですが、ここが運命の分かれ道です。あまり知られていませんが、運には単利複利の効果があります。単利複利といえば預金や投資信託で登場する用語ですが、運にも当てはまります。今すぐ得する方を選ぶと単利の運になります。今すぐ得を得られますが、運も単利のままになります。一方、今すぐ得をしない方を選ぶと複利の運になります。得を得る時期を伸ばせば伸ばすほど複利効果によって運が大きく膨らみます。本当に得を得たいなら時間はかかりますが、今すぐ得しない選択肢をお勧めします。後になればなるほど複利効果によって運が膨らむからです。我慢が必要であり忍耐力も必要です。今すぐ得が得られないため不安との戦いになります。もどかしい気持ちになって落ち着かない時間を過ごすでしょう。せっかちな人にとってはストレスを感じる選択ですが、大切な正念場です。ぜひ人生を変えるつもりで取り組んでみてください。もどかしい気持ちになったら運を預けていると考えましょう。あくまで運を預けているだけであり、失うわけではありません。 今すぐ徳は得られませんが、時間が経過するにつれて複利効果によって運が大きくなります。数ヶ月後、数年後、あなたは大きく膨らんだ運を手に入れ、ますます人生が良くなります。待てる人になりましょう。我慢できる人になりましょう。目先の損得に惑わされないことです。今すぐ得をしない方を選べば複利の運が手に入ります。今すぐ得する方より今すぐ得をしない方を選ぶ。運と幸せを引き寄せる30の言葉。その23。あなたには人を喜ばせる力がある。相手の名前を呼ぶだけで喜ばすことができる。あなたには人を喜ばす力があります。私にそんな力はない、と思ったあなた。それは誤解です。実はあなたに限らず、誰でも人を喜ばせる力があります。とても簡単な方法です。相手の名前を呼ぶだけでいいのです。名前を呼ぶことには相手の存在を認め尊重する意味があります。名前を呼ぶだけで様々な重要なメッセージを伝えることができます。あなたを大事に思っています。あなたと仲良くなりたいです。あなたには素晴らしい価値があります。相手は自分の存在を認められたと感じて嬉しく感じるでしょう。相手の名前を呼ぶだけでそうしたポジティブなメッセージを伝えることができます。大切なことは相手の存在を認め尊重すること。積極的に名前を呼びましょう。名字でも名前でも構いません。愛称やニックネームでも構いません。すでに親しい関係なら呼び捨てでも OK です。大切なことは相手の存在を認め尊重することです。相手の存在を認め尊重するためには名前を呼ぶだけでいいのです。おはようございますより〇〇さんおはようございますです。ありがとうより〇〇さんありがとうございますです。お元気ですかより〇〇さんお元気ですかです。あなたには人を喜ばせる力がある。面白い話をする必要はありません。ギャグやユーモアも必要ありません。相手の名前を呼ぶだけでいいのです。日常会話に名前を織り交ぜるだけですから、簡単ですね。自分に人を喜ばせる力があると思えば、ワクワクしてきませんか。魔法使いになったつもりで、どんどん積極的に名前を呼んで、多くの人を喜ばせていきましょう。ニコニコしながら名前を呼べば100点満点です。にっこり微笑みを返してくれるはずです。あなたには人を喜ばせる力があるのです。積極的に相手の名前を呼んで相手を喜ばせる。運と幸せを引き寄せる30の言葉。その24。最悪の状況で大切なのは大泣きより大笑い。最悪の状況になった時、ぜひやってみてほしいことがあります。大泣きではありません。大笑いです。クスクスという笑い方ではいけません。きちんと声に出して、わははと大きく笑ってみましょう。周りに人がいて恥ずかしいなら、人がいないところに移動して大笑いしてみてください。心に余裕がなくて笑いにくいシチュエーションですが、開き直って大笑いすることが大切です。もちろん、笑ったところで急に光が差し込んで最悪の状況から抜け出せるわけではありません。行動を起こさない限り現実に変化はありません。大笑いしたところで何も変わらないと思いますが、大きな誤解です。メンタルが変わります。最悪の状況で大切なのはメンタルです。大笑いにはメンタルを強化させる効果があります。大笑いすればポジティブのスイッチが入り、気持ちが明るくなります。心が軽くなってやる気も元気も出てきます。 大笑いする理由は何でも構いません。開き直ってあまりにひどすぎる、どうしようもないね、ここまでひどいと、かえって面白い、と最悪の状況を笑ってみます。あまりにもひどいと最悪を通り越して笑えてくるもの。フィクションでもこれほどひどいシナリオはない。と客観的に眺めると滑稽な感じがして愉快に感じるでしょう。最悪の状況から抜け出すのは涙ではなく笑いです。映画を思い出してください。最悪の場面に直面したとき、主人公は大笑いしています。よくこんな状況で笑っていられるな、と思いますが、そこがポイントです。大笑いすることで、ネガティブを跳ねのけ、ポジティブを引き寄せているのです。心が軽くなり、気持ちが明るくなれば、最悪の状況から抜け出すきっかけをつかみやすくなります。最悪の状況から抜け出せたから、大笑いするのではありません。大笑いするから、最悪の状況から抜け出せるのです。こんなの絶対無理、と思いながら、わはは、と笑ってみると、不思議と元気が出てきます。最悪の状況になったら、声を出して大笑いしましょう。笑うことこそ、幸悪か、ら抜け出す近道です。最悪の状況になったら、開き直って、声を出して大笑いしてみる。運と幸せを引き寄せる30の言葉。その25。好きなことをしていると考えるのではない。好きなことをさせてもらっていると考えよう。感謝と幸福感を高める考え方があります。あなたが好きなことをしているときどう考えますか？好きなことをしていると普通に考えることが多いのではないでしょうか？もちろん悪くない考え方ですが、少し表現を工夫することで感謝と幸福感をもっと高めることができます。それは好きなことをさせてもらっているという考え方です。させてもらっているという表現はおかしく思えますが、誤解です。好きなことをしているとき、客観的に状況を振り返ってみてください。自分だけでなく、多くの人のおかげで実現できていることに気づけるはずです。例えば、好きな本を読んで楽しむ場面があるとします。貴重なコンテンツを楽しめるのは、それを書いてくれた著者のおかげです。読書をする時間があるのは、誰かが時間を提供してくれたおかげです。静かに本を読めるのは、静かな場所があるおかげです。本を読むことを許してくれる環境があります。また、映画館で映画鑑賞を楽しむ状況があるとします。素晴らしい映画を楽しめるのは、素晴らしい俳優が存在して、映画を制作した人たちがいるおかげです。大画面で見ることができるのは、立派な映画館があるおかげです。映画が流通しているのは、流通業者がいるおかげです。その映画に巡り会えたのは、今の時代に生まれたおかげです。人のおかげだけでなく、運やタイミングが関係していることもあります。自分勝手に好きなことをさせてもらえるのは、それだけで恵まれた環境です。様々な好条件に恵まれた結果、自分は今好きなことを楽しむことができているとわかります。だから好きなことをさせてもらっていると考えるのです。改めて考えると、恵まれた状態によって実現していることに気づけるでしょう。あなたが好きなことは何ですか？今日好きなことをするとき、謙虚な気持ちで好きなことをさせてもらっていると考えてみてください。なんてラッキーなのだろう。なんて恵まれているのだろう。こんなに好きなことをさせてもらってありがたい。好きなことができる自分の幸運に気づけます。感謝と幸福感に包まれ、優しい気持ちになれます。好きなことをさせてもらえて本当に今日もラッキーです。好きなことをさせてもらっていると考えれば、感謝と幸福感が湧き、ますます好きなことを楽しめるようになります。好きなことをしているより好きなことをさせてもらっていると考える。 運と幸せを引き寄せる30の言葉。その26。特別な日だけハッピーより普段からハッピーを目指そう。特別な日はハッピーになれます。幸せいっぱいの一日ということです。趣味を満喫できる休日。好きな人とデートを楽しむ一日。気分転換で楽しむ日帰り旅行。年に一度の自分の誕生日。新鮮な刺激に満ちた海外旅行。自由があったり好きなことができたりする一日は豊かな時間が送れ、心が幸せで満たされるでしょう。もちろん、特別な日にハッピーになるのもいいですが、それが理想かというと少し違うのです。特別な日だけハッピーになるということは、裏を返せば普段はハッピーでないということになります。幸せというわけでもなければ不幸せでもないという中間の状態もあるでしょう。特別な日にハッピーになるのもいいですが、特別な日に限定されるのは少し寂しいですね。別に特別な日に限定しなくてもいいはずです。いつの間にか私たちはハッピーは特別な日に限定されるものという先入観で生きていることが少なくありません。ここで意識改革をしましょう。生活におけるすべての恵みに感謝しよう。特別な日だけハッピーになるのではありません。普段からハッピーを目指しましょう。そんなことができるのかと思いますが、もちろんできます。しかも時間がかかることではありません。あなたの意識次第では今すぐ実現可能です。家族がいること、友人がいることに感謝します。仕事があること、仕事ができることに感謝します。歩けること、走れることにも感謝します。着るもの、食べるもの、住むところがあることに感謝します。水があること、空気があること、光があることなど、普段気にしないことにも意識を向けて感謝したい。つまり、生活におけるすべての恵みに感謝するのです。難しいことではなく、簡単なことです。あなたの意識次第です。24時間365日、いつもハッピーでいることを目指したい。あなたの心にある幸せセンサーを働かせましょう。自分に与えられた多くの豊かさに気づけば、普段からハッピーになれます。恵まれた状態に気づき、一つずつありがたく感謝していけば、心が幸福感で満たされます。穏やかで温かい気持ちになり、言い表しようのない豊かさを実感できるでしょう。せっかく生きているのなら、人生全体をハッピーにしようではありませんか。24時間365日、いつもハッピーでいることを目指したい。ずっと幸せを感じ続けるのは申し訳ないと罪悪感を持つ必要はありません。一度しかない人生ですから、ずっと幸せを感じ続ける人生を目指しましょう。時間がある時に心がけようとするのではなく、早速今から心がけてみてください。特別な日だけハッピーより普段からハッピーを目指しましょう。特別な日だけハッピーになるのではなく、普段からハッピーになる。運と幸せを引き寄せる30の言葉。その27。積極的に生きると言いつつ、優しくされるのを待っていないか。私は積極的な人間です。何事も積極的に行動します。積極的に人生を生きていきます。積極的な生き方を心がけているのは素晴らしいことです。少なくとも消極的より積極的に生きる方が、行動の数が増えるため望んだ人生を送れるでしょう。人生は自分で切り開くものです。何かが起こるのを待つのではなく、自分からアクションを起こすことで道ができ、未来が切り開けます。積極的に生きることをモットーとしている人も多いのではないでしょうか。 さて、ここで振り返ってほしいことがあります。積極的に生きると言いつつ、優しくされるのを待っていないでしょうか。口では積極的に生きると言いつつ、実際は優しくされるのを待っていることがあります。口ではどうとでも言えます。優しくされるのを待っているなら、残念ながら受け身の状態です。自分では積極的のつもりでも、実際は消極的になっています。厄介なことに、自分でも気づいていないことが少なくありません。自分の癖は、自分では気づきにくいように、意識と行動のギャップも自分では気づきにくい。自分のことは近すぎるゆえに、かえって見えにくくなっていることがあります。自分ではできていると思っていながら、実際はできていないことが珍しくありません。相手が優しくしてくれたら、自分も優しくなろうという受け身の態度になっているなら注意したい。積極的に生きると言いつつ優しくされるのを待っている自分に気づいたら、今すぐ振る舞いを見直しましょう。優しくされてから優しくするのではありません。まず、自分から優しくなりましょう。積極的な人生を送りたいなら、自分から優しくなることです。相手からアクションが来るのを待つのではなく、自分からアクションを起こしに行くことが大切です。これが積極的ということです。あなたが優しく接していれば、相手も心を開いて優しくなってくれるでしょう。立場も肩書きも関係ありません。余計な見栄やプライドにこだわらず、自分から優しくなっていきましょう。積極的になりたいなら、自分から優しくなりましょう。優しくする人は優しくされます。応援する人は応援されます。助ける人は助けられます。意識と行動にギャップがあるなら、きちんと一致させていきましょう。優しくなっているつもりになるのではなく、本当に優しくなることが大切です。積極的に生きると言いつつ、優しくされるのを待っていないか振り返ってみる。運と幸せを引き寄せる30の言葉。その28。偉そうにしている人が偉いのではない。結果を出しているのに控えめでいる人が偉いのだ。偉そうにしている人がいると、きっとあの人は偉いに違いないと思います。自慢話が多い。人を見下す発言が目立つ。態度から慢心がにじみ出ている。自分は偉大な人間であるように振る舞っている。まだ結果を出している人ならいいのです。結果を出せたのはそれだけの努力と苦労を重ねてきた証拠です。もちろん偉そうな態度はよくありませんが、少なくとも結果が出ているなら立派と言えます。しかし結果を出していないのにもかかわらず、態度だけ偉そうなのはよくありません。偉そうにしている人がいると、あの人は偉いのかなと思いそうになりますが、要注意ポイントです。残念ながら、偉そうにしている人は本当に偉い人とは言えません。偉そうにしているのは、自分は尊大と思っている証拠です。自己肯定感は大切ですが、露骨なアピールは下品です。気持ちに油断があります。周りを見下す気持ちがあるのは、性格に歪みが生じつつあります。偉そうにしている人は、これから私は下降戦です、と公言しているようなものです。隙があり、油断があり、慢心があります。偉そうにしていると、いつか大きな落とし穴にはまるでしょう。慢心という邪悪な心によって、痛い目に遭うことになるのです。だから、偉そうにしている人は偉くありません。態度や外見に惑わされないことです。偉く見えるだけで、本当は偉くないのです。本当に偉い人とは、結果を出しているのに控えめでいる人。本当に偉い人はどんな人なのでしょうか。それは、結果を出しているのに控えめでいる人、です。しっかり結果を出しているにもかかわらず、態度は謙虚です。 結果を出していても露骨な自慢はしません。試験や面接といった評価される場面を除いて自分から結果をアピールしません。聞かれたら答える程度。大きな結果を出せたのは自分だけの力ではなく多くの人のおかげであることを自覚しています。そのため皆さんのおかげです。感謝の気持ちでいっぱいです。といった感謝やねぎらいの言葉を口にします。物腰が低くて言葉遣いも丁寧です。結果を出せても向上心が強いため常に目線は上向きです。まだまだ上を目指そうとしています。自分は未熟者という自覚があります。そもそも上には上がいて世の中にはもっとすごい人がいることも自覚しています。厳しい現実を分かっていればとても偉そうな態度はできず謙虚な態度でいたくなります。そのためまだまだ未熟者です。少し運が良かっただけです。といった謙虚な言葉を口にします。だから偉いのです。その人が本当に偉いかどうかは、結果と態度を見ればわかる、と言っても過言ではありません。慢心か向上心かの違いです。偉そうにしている人が偉いのではありません。結果を出しているのに控えめでいる人が偉いのです。結果を出しているのに控えめでいる人が本当に偉い人だと考える。運と幸せを引き寄せる30の言葉。その29。きちんと待てる人には意外と早く自分の番が回ってくる。混雑した銀行や郵便局では順番待ちがあります。すんなり窓口に行けることもありますがスムーズに行かないことも多い。特に混み合う時間帯は順番待ちが当たり前でしばらく待たされることになるでしょう。順番待ちをする人が多ければ多いほど長く待たされることになります。発券機から整理券を取って自分の番になるまで待ちます。発券機を見ると〇〇人待ちという表示があります。この時順番待ちをする人が多いと待たされる時間も長くなるのでげんなりします。例えばただいま10人待ちですという表示があるとこれは時間がかかりそうだなと思うはずです。ところがしばらく待っているとあることに気づきます。番号を呼ばれても現れない人がいるのです。どうやら整理券だけ取って途中で帰ってしまった人がいるようです。呼ばれて現れない理由は不明です。整理券を取ったものの不要の要件だと気づいたのかもしれません。急ぎの用事を思い出しそちらを優先したのかもしれません。急にお腹の調子が悪くなりトイレに駆け込んでいるのかもしれません。いずれにせよ自分の出番が意外と早く回ってきます。少し早めに順番が回るとラッキーと思い得をしたような気持ちになります。10人待ちであっても実際は7人待ち、8人待ちと少なめで済むことが珍しくないのです。これは人生でも同じことです。人生で順番待ちがあっても意外と早く回ってくる。人生では順番待ちをしなければいけない場面があります。旅行の申し込み、入居の申し込み、イベントの申し込み、〇〇人待ちですと言われると待つのは嫌だなと思い諦めようか迷うところでしょう。しかも順番待ちをする人がたくさんいるとますますげんなりするでしょう。しかし順番待ちの人が大勢いてもどうか諦めないでください。せっかくチャンスがあるにもかかわらず順番を待つ人が多いという理由だけで諦めるのはもったいないことです。銀行や郵便局で整理券を取ったままいなくなる人がいるように、途中で早く自分の出番が回ってくることがあります。例えば、10人待ちならそのまま10人待ちと考えるのではなく、7人待ち、8人待ちなど少なめに見積もっていいでしょう。100人待ちなら75人待ちや85人待ちくらいになるかもしれません。 つまり実際はそれより少ないということです。このことを前もって分かっているかどうかで生き方は随分変わります。じっと待つ必要はない。じっと待たなければいけないと思っているなら誤解です。人生の順番待ちは銀行や郵便局の順番待ちとは違い、じっと待つ必要はありません。別の仕事をしながら待っていればすぐ時間が過ぎるでしょう。順番待ちで待ち時間がたっぷりあるなら一仕事を終えることもできるはずです。上手に暇を潰しながら待っていれば数日数週間はあっという間です。自分の番が呼ばれた時仕事を中断すればスムーズにいけるでしょう。きちんと待てる人には意外と早く自分の番が回ってくる。根気よく待てる人になりましょう。待つ時には待たないと得られるチャンスも得られません。運は待てる人に巡ってきます。きちんと待てる人には意外と早く自分の番が回ってくるのです。順番待ちがあっても根気よく待つ。運と幸せを引き寄せる30の言葉。その30。1割出し惜しむとケチと思われ運に逃げられる。1割奮発すると太っ腹と喜ばれ運に恵まれる。年に幾度か贈り物をする機会があります。お中元、お歳暮、バレンタインデー、ホワイトデー、クリスマス、そして誕生日のプレゼント、また卒業式や成人式、結婚や出産で祝い金を贈ることもあるでしょう。贈り物をするときによくあるのが、ケチりたい気持ちです。プレゼント選びでは、プレゼントだけでなく、値段も気になるところ。プレゼントを贈るのは、お金をあげるようなもの。余計な出費は避けたい。無駄遣いはしたくありません。プレゼントの内容によっては、大きめの出費になることもあります。節約志向の強い人なら、プレゼントを選ぶ際、値札が気になって仕方ないでしょう。お金に執着していると、ケチりたい気持ちが出てきます。少し、ケチってもいいよね。少しくらい安くていいよね。出し惜しみをしたい気持ちに駆られます。もちろん、浅い関係なら、まだいいのです。浅い関係なら、浅い関係に見合った贈り物で十分でしょう。最低限のことをしているので、お互いの関係に傷つくわけでもありません。しかし、深いつながりのある相手なら、大切な瞬間です。1割ケチるか奮発するかで、印象が大きく変わる。贈り物の印象は、たった1割で変わります。ほとんど同じに思えますが、1割で価値が変わります。1割ケチると安っぽい印象になります。ケチと思われ、がっかりされ、マイナスの評価になります。1割ケチってもバレないと思いますが、意外とバレます。商品名さえわかれば、インターネットで商品の値段をすぐ確認できます。相手はこっそり商品の価格を確認している可能性もゼロではありません。もらったものの値段が安くて、がっかりするのではありません。軽く見られたことにがっかりしてしまうのです。私は、この程度にしか思われていないのね、と思われるでしょう。逆のパターンもあります。1割奮発すると、高級な印象になります。太っ腹、と思われ、プラスの評価になります。たった1割なのに、たっぷり感謝されることも少なくありません。1割ケチるか奮発するかで印象が大きく変わります。贈り物を贈るときは1割奮発しよう。贈り物を贈るときは奮発しましょう。やりすぎには注意が必要ですが、相場より1割多い程度ならギリギリ許容範囲でしょう。無駄遣いではありません。 人付き合いの運を高めるためのお金です。特に相手が特別な人ならなおさらです。人付き合いの運を上げるための投資と思えば、惜しみなく1割の奮発ができるようになるでしょう。相手の幸せと成功を祈って1割奮発しましょう。きっと相手は笑顔でありがとうと喜んでくれるはずです。1割奮発するだけでプレゼントの好印象が大幅に割増しされるのですから、お得です。運を運んでくるのは人です。人を喜ばせることで運にも恵まれるようになるのです。たかが1割されど1割、たかが贈り物くらいで判断されたくない、そう思うかもしれませんが、実際には判断されることが多い世の中です。贈り物の良し悪しはどれだけ相手を大切に思っているか反映されるところの一つです。たかが1割されど1割、1割の違いでいい人と悪い人と思われる現実があります。大切な相手にはケチるより奮発です。1割出し惜しむとケチと思われ運に逃げられます。1割奮発すると太っ腹と喜ばれ運に恵まれるのです。1割だけ奮発する。運と幸せを引き寄せる30の言葉まとめ。その1、運を手に入れるためにとにかく走り続ける。その2、心の火は誰かにつけてもらうのではなく自分でつける。その3、才能の原石を見つけたら輝くまでしっかり磨く。その4、生き急ぐのではなくのびのび楽しむ。その5、本番で結果を出したいなら準備を大切にする。その6、同じ毎日の繰り返しに思えても細かいところに注意を向けて違う毎日を送っていることに気づく。その7、好きなことは一つではなくたくさん作っておく。その8、どれだけ成長しても自分は未熟と考え続ける。その9、好奇心は隠すのではなく積極的に出していく。好奇心に従って生きる。その10、相手にニコニコしてもらいたいならまず自分がニコニコすること。その11、幸せを目指すことはあっても追いかけ回さないようにする。その12、積極的に共通点を見つけ出し積極的に親近感を持つようにする。その13、カッコつける生き方ではなくカッコいい生き方をする。その14、お酒を美味しく飲むために日中の仕事に精を出す。その15、親のうるさい小言を少しくらい受け入れてみる。その16、すべてうまくいっていると唱えて運を引き寄せる。その17、得るものを増やしたいなら順風満帆な人生より前途多難な人生を選ぶ。その18、怖ければ目をつぶる。恥ずかしければ開き直る。勇気が出なければスピードを出す。その19、うっかりため息をついてしまったらすぐ深呼吸をしてポジティブに変える。その20、不運や不幸が続いているときは厄払いの集中期間と前向きに考える。その21、皆勤賞を目指してもこだわりすぎないように注意する。その22、今すぐ得する方より今すぐ得をしない方を選ぶ。その23、積極的に相手の名前を呼んで相手を喜ばせる。その24、最悪の状況になったら開き直って声を出して大笑いしてみる。その25、好きなことをしているより好きなことをさせてもらっていると考える。 その26。特別な日だけハッピーになるのではなく、普段からハッピーになる。その27。積極的に生きると言いつつ、優しくされるのを待っていないか振り返ってみる。その28。結果を出しているのに控えめでいる人が本当に偉い人だと考える。その29。順番待ちがあっても根気よく待つ。その30。1割だけ奮発する。